ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第544回です。
最近のコンビニ ATM は多機能化が進んでおり、QR コード決済サービスや交通系 IC カードへのチャージなどにも対応しているという話を、ちょっと前にゆくもばでも触れたと思います。最近はキャッシュカードを使用せず、スマートフォンアプリと連携したカードレス ATM にも対応しているみたいです。
一方で、一部の銀行ではフィッシング詐欺などでアプリを乗っ取り、ATM から引き出しを行うという被害が出ているとのことで、カードレスの ATM 機能を一時停止しているところもあるみたいです。便利になるのはいいんですが、不正利用とのいたちごっこですね。
ソニー銀行はセブン ATM やローソン ATM でのスマホ ATM サービスを開始したようですし、ファミリーマートにセブン ATM を設置する件についても合意に達したようですから、今後さらに利便性が上がっていくのは間違いないんですけど、不正利用を防ぐ対策も進化してほしいところです。それでは今回のニュースです。
NTT ドコモは9月19日から発生した eSIM 発行に関する障害について、手数料を請求しない方針を明らかにしました。9月19日から20日にかけて、eSIM 開通に関連する設備に故障が発生した影響で、eSIM の開通がしづらい事象が発生していました。すでに事務手数料を徴収済みのものについても、障害に伴う手続きについては毎月の請求から該当の事務手数料を除くなど、返金の対応を実施するとのことです。
iPhone17 シリーズの発売と同じタイミングで発生してしまった障害で、結構な影響が出たようですが、ドコモは事務手数料を請求しないことにしたとのことです。仕方ないといえば仕方ないんでしょうけど、災難でしたねという他ないなと思いました。
ファミリーマート、NTT ドコモ、NTT ビジネスは平時および災害時において石川県能登地域の住民の暮らしを支えることを目的とした協業の検討を開始しました。今回の検討では平時および災害時に運用するファミリーマートのキッチンカー型の移動販売店舗の実用化に向けた実証実験を行い、能登地域におけるファミリーマート店舗および移動型販売店舗の購買データなどを分析、平時から災害時を見据えた最適な商品配備を目指して検討を行うとのこと。移動型販売店舗に使用する車両には Wi-Fi スポットとして利用できるスターリンクビジネスや、映像データを利活用するサービスと連携可能な通信型ドライブレコーダーを搭載。これにより災害時に道路の被害状況などの情報収集や、災害対策車両としての活用も検討していくとしています。
検討の背景としては、能登半島地震の際に基地局がサービスを停止したことで通信断が発生したことや、必要な物資の把握、交通網の遮断で物資の輸送に支障が出たことがあり、平時から住民のニーズを把握し、災害時に備えるというものであるとのことです。過疎地域、高齢者が多い地域への移動販売車の派遣はビジネスとしてすでに展開されていますが、今回の取り組みはそれをさらに一歩進めたものになりそうです。
MVNO サービスのトーンモバイルは、トーン 4iPhone、トーン 4Android で eSIM の提供を開始しました。既存ユーザーは会員情報ページから切り替えの手続きが可能。新規並びに追加で申し込むユーザーについては、SIM カードが到着した後に切り替えの手続きが可能であるとのことです。新規・追加申し込み時、および機種変更時の eSIM 同時受付は現時点では対応しておらず、SIM カード到着後最短で2日を目安として変更が可能であるとのこと。SIM カードを eSIM に変更する際は手数料として eSIM プロファイル発行料352円が必要です。また、eSIM から物理 SIM カードへ変更する際は、SIM 交換手数料3300円、SIM カード手配料433円が発生するとしています。なお、端末の初期化やプロファイルのダウンロード失敗などで同一の機種で eSIM プロファイルの再発行を行う場合は、手数料なしで再発行が可能とのことです。
eSIM に対応したことで、これまでトーンモバイルを利用していなかったユーザーが、これまで使っていた回線をメインで使い続けたままトーンモバイルを利用できるようになったとしています。またこの案内とは別に、トーンモバイルは 3G の停波に伴う案内を出しています。トーン M15 以前の6機種を利用していたユーザーについてはサービスを利用できなくなるため、2026年2月28日でサポートを終了、3月31日に自動解約となるとのことで、機種変更キャンペーンを実施しているとのこと。また M17 では一部利用に支障が出るほか、 E19 はデュアル SIM 端末ですが、 SIM2 スロットが2026年4月1日以降利用不能になる旨を案内しています。
アンカージャパンは睡眠に特化したワイヤレスイヤホンサウンドコアスリープ A30 を発売しました。睡眠特化型のワイヤレスイヤホンとしては初めて、適応型ノイズキャンセリングを搭載したとしており、充電ケースがいびきをリアルタイムに検知し、マスキング音を自動生成するいびきマスキング機能を搭載。イヤホン本体は先代モデルよりノズルが約 7% 短くなり、圧迫感や枕との干渉を軽減しており、横向きに寝た際にも快適な装着感が得られるとしています。 Bluetooth 接続モードとローカル再生モードがあり、それぞれノイズキャンセリングのオンとオフで運用できます。ケースを併用した場合、最大70時間動作が可能とのことです。
ノイズキャンセリングといびきのマスキング機能が搭載され、さまざまな入眠サポート音源を搭載していることで、眠る際の利用に特化したワイヤレスイヤホンです。形状も改良され、枕との圧迫感も軽減したとのことで、寝ている際の物音が気になるという場合にはちょっと使ってみたいですね。
楽天モバイルは、オンラインの楽天モバイル公式楽天市場店において、楽天認定中古の販売を開始しました。楽天認定中古は、バッテリー残量が 80% 以上あることや、 基本機能が正常に動作することを楽天モバイルが確認した中古端末を提供するもので、販売される端末は工場出荷状態に初期化され、外装のクリーニングが実施されており、90日間の無償保証をつけて販売されるとのこと。商品の状態は外観に応じて2つのグレードに分けられ、 A+ かっこ備品は若干の使用感はあるがほぼ傷、汚れがない、非常に綺麗な状態。 A かっこ良品は使用感があり、細かな傷、汚れはあるが綺麗な状態とされます。取扱い機種は iPhone のみで 13Pro、Pro Max、13 mini、 12 Pro、 Pro Max、 12、 12 mini、 iPhone SE 第2世代となっています。
楽天モバイルも認定中古の取り扱いを開始しました。 iPhone のみですか？これは iPhone の売れ行きが突出しているということなのか、需要が偏っているから iPhone のみの取り扱いになっているのか、その辺は分かりませんが、いずれは Android 端末の取り扱いにも期待したいです。12 mini や13 mini の取り扱いがあるので、欲しいという方はちょっと狙い目かもしれませんね。
Google は YouTube 向けに月額780円の有料プラン、YouTube プレミアムライトを日本国内向けに提供を開始しました。試験的な提供開始という位置づけとのことですが、アメリカ国内ではすでに提供されているプランです。プランに登録すると、ゲーム、お笑い、料理、学習などのカテゴリーの動画で広告が表示されなくなりますが、YouTube ミュージックでの音楽再生中やショート動画、YouTube のサイト閲覧中には広告が表示されることがあるほか、通常プランでは利用できるバックグラウンド再生やオフライン再生には対応しないとのことです。Google では今後、より多くの国で YouTube プレミアムライトの試験的な提供を行うほか、ユーザーが定額制サービスを最大限に活用できる新しい方法を年内に発表することを予告しています。
YouTube の広告は最近途中スキップができない広告が増えていて非常に煩わしくなってきていますが、プレミアムのライトプランの提供が開始されました。バックグラウンド再生などは不要だけど、広告は減らしたいという場合にいいのかなと思ったんですが、広告が出ないカテゴリーが限定されるようなのでちょっと気になるところです。今後さらに定額制サービスに関する発表が控えているようなので、それを待ってみてもいいのかなと感じています。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ SpotifyGoogle Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた、最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでした。